キリストの飲むべき杯と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまマタイによる福音書の20章17節から28節までをご一緒にお聞きしました。その中の20節そして21節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると、彼女は言った。王座にお着きになるとき、この二人の息子が、一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。見事に育った二人の息子を従えた母親が、シエスの前に願い出ています。ゼベダイの二人の息子たち、これヤコブとヨハネという弟子ですけれども、この二人がこの時何歳だったのかを正確に言うのは難しいんですけれど、しかし弟のヨハネの方が十二弟子の中では最年少であったこと、あるいは紀元100年の少し手前くらいまで生きていたと言われていることを考えますと、シエスが十字架におかかりになったのが紀元30年から32年の間というふうに言われていますから、おそらく、ヨハネが16歳か18歳ぐらい、そしてヤコブが20歳前後だったのではないだろうか、そんなふうに想像することができます。10代の終わり近い男の子、そして20代前半の男の子で、その2人の男の子を連れて母親がイエス様の前にやってくる。そして母親がその2人の息子のために願い事をするというのは、少し不思議な感じもいたします。もうちょっと小さければ、あるいはそういうこともあったかもしれませんけれど、しかしまあヤコブとヨハネ自身はもう自分の将来についてそろそろ自分でいろんなことを考え始めている年代です。でその自分たちの将来について母親がこんなふうに誰かに頭を下げ、しかもひれ伏してお願いする様子を見て、反発は覚えなかったのだろうか、そんなふうに思ったりもするんです。でもこの二人はここでは従順にこの母親に従ってこの場所にいますから、あるいはこの願いというのは、これはお母さんだけの願いというのではなくて、もしかするとヤコブとヨハネも同じことを望んでいたのかもしれません。そうだとすると3人同じ願いを持ってイエス様の前にひれ伏したことになります。そしてその願いを母親が代表して口にしているわけです。イエス様、あなたが王座にお座りになるときに、ヤコブとヨハネの一人を右に一人を左に座れるように取り計らっていただきたい、それが彼らの願いです。でこの母親はイエス様に向かって、イスラエルの王として王座にお着きになるとき、そう言ってるんですが、実際にどういう場面を思い浮かべてこんな願いを口にしていたんでしょうか。でイエス様もこの後この3人におっしゃってるんですが、どうもこの時ですね、この3人は自分たちが願っていること、望んでいることがこの先どういう形で実現していくのかということを、確かには分かっていなかったようです。22節の初めのところでイエス様は3人に向かって、 あなた方は自分が何を願っているか分かってない、でそうおっしゃるんですけど、確かにこの3人はですイエス様が一体どういう仕方で王として人々の前に示されることになるのか、そのことを十分には分かってないようなところがあったようなんですね。で、あなたが王座になるとき、私の二人の息子を一人は右に一人は左に座らせてくださいって、そういうふうにこの母親が頼んだときに、おそらくその母親が思い描いていた情景っていうのは、大変晴れがましい王様として即位をする即位式、あるいは王冠を頭にいただく戴冠式のような場面を考えていたのだろうと思います。イエス様は今エルサレムの都に登っていく途上にあるわけです。もう間もなくこの旅が目的地に着いたら、そこはエルサレムというふうになっています。そしてそのエルサレムでどういうことが起こるかって、この母親は大変に明るい将来を思い描いているわけです。まあ、どういう仕方でかは分かんないけれども、しかしイエス様はとにかくあのエルサレムに行ったならきっと王様になるに違いない、あのエルサレムでイエス様がイスラエルの王として王座につく、そういうことにきっとなるに違いない、その席に自分たちは立ち会うことになるので、その時2人の子供を1人右に1人に左に座らせてほしいって言ってるわけです。ですからこの母親が願っていることっていうのはですね、これいつかそうなるといいなっていう遠い先のことを思い描いてるんではないんです。今自分たちがエルサレムに向かっている、まさにその旅が目的地に着いたなら、そこで起こるであろう、そういう思いを持ってお願いしていることになります。で、実はその見通しっていうのは、これは実際から言うと甚だ甘い見通しだと言わざるを得ないわけです。まもなく一行はエルサレムに到着することになりますけれども、そこではこの母親の予想というのは無残にも打ち砕かれることになってしまう。私たちは聖書を何回か読んでるもんですから、この先のことをよく知ってるわけです。イエス様が向かわれるのは王座に続く階段ではなくて、ゴルゴタへの道、十字架の上に挙げられていく、でそういう道をたどっている、今そういう歩みをしておられるわけです。イエス様ご自身はそのことを分かってらっしゃるんです。ですから今日聞いた最初のところでもはっきりとそうおっしゃってるんですね。17節から19節のところで、特に12人のお弟子さんたちだけを呼び寄せて、今からの苦難の道のりについて教えられ、しかもはっきりと十字架にかけられるんだとそうおっしゃっています。こんなふうに言われてるんですね。17節から19節読みます。イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく、人の子は、人の子ってイエス様のことです、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す、人の子を侮辱し、人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである、そして人の子は3日目に復活する。イエス様は十二弟子だけにはですね、どうなるか非常に細かく教えられたんです。今までも、受難予告って何回かなさってます。でその時は大勢の人が聞いてます。でそこでは、人の子が敵の手に捕らえられて苦しみを受ける、そういうふうに言われていますけれども、今日のところみたいにですね、異邦人の手に渡されて十字架につけられてしまうなんてはっきりとしたことは、この3回目の予告で初めておっしゃっていることなんです。十二弟子はしかしその言葉を聞いたんですね。ですからイエス様が今向かってこの旅の果てには十字架があるんだということをおっしゃっている。そうであるのに、今イエス様の前に進み出ているヤコブとヨハネ、これ十二弟子の中の二人です。 自分たちはその自分たちの先生が今から向かっていくエルサレムで十字架にかかるんだよっておっしゃってくださったのに、ヤコブもヨハネもそのことを深刻には受け取らなかったっていうことなんです。どうして深刻に受け取らないのか。この二人にはイエス様のおっしゃっていることが非常にこう心配性なですね、心配事をおっしゃっているように聞こえたわけです。むしろヤコブやヨハネの、気持ちを高揚させていたのは何かというと、自分たちと一緒に歩んでいるこのエルサレムに向かっていく群衆の熱気です。自分たちはこのイエス様をエルサレムまで、一緒についていこう、そしてイエス様を、持ち上げて、そして本当に清らかな政治をやってもらう、そういう、王様として、即位させてもらおう、そういう願いを持って、そういう思いを持って大勢の群衆が従っているものですから、エルサレムに行ったらイエス様本人は十字架にかかるなんていう気の弱いことを言っておられるけれども、そんな風になるはずはない、自分たちがそんなことは許さない、自分たちがイエス様の手足となって働いて、そしてイエス様が王様になることができるように自分たちが頑張ってそれを成し遂げよう、何と言ってもイエス様はダビデの血筋にあるんだからって、そう思っているわけです。ですからこの弟子たちは、ヤコブとヨハネは、イエス様の受難予告をあまり深刻に受け取らなかったわけです。しかし実はそのイエス様の言葉を深刻に受け取っていなかったのは後で分かりますけれども、この二人だけではないんですね。ヤコブやヨハネがそんなふうに抜け駆けしたということが知れると、他の十人の弟子たちも腹を立てたんだっていうふうに24節に述べられています。腹を立てたってどういうことかっていうと、やっぱり他の弟子たちもイエス様王座に座るって思ってるんです。もし他の10人がです、この先の見通しはイエス様のおっしゃってる通りだと思っていたならば、つまりイエス様十字架にかけられるんだと思ってたら、その右と左の席になんて言ってるの別に腹なんか立たないはずなんですね。なんで腹を立てるかっていうと、イエス様やっぱり晴れがましい席にお付きになるんだっていうふうに思ってるから。そしてその席を他の10人もいるのに、その10人を差し置いてヤコブとヨハネの兄弟が占めたいなんて言ったから、けしからんって言って腹を立ててるわけです。あるいは、12弟子だけじゃありません、群衆はもちろんその十字架のことを聞かされてないわけですから、自分たちがエルサレムに向かって行って、そしてイエス様が本当の王であり救い主である方として自分たちの上に君臨するようになるんだって、思っています。そう思ってなければ、喜んでエルサレムの町の中に進んでったりしないはずなんですね。大事な自分たちの先生ですから、その先生が、十字架にかかるんだっていうことは分かっててです、喜んでのこのことエルサレムに捕まりに行くイエス様の後になんかついていくはずないわけです。もし群衆が、イエス様の身に危険があるんだと思っていたならば、イエス様は向かおうとしても先生おやめくださいってみんなで寄ってたかって、その進もうとする歩みを邪魔立てするということになっただろうと思います。群衆はエルサレムに行ったらイエス様が王様になるんだと思ってついていってるんです。もうちょっと先の方を読むとですね、実際にイエス様がエルサレムに向かって行って町に入っていく場面が出てきます。でその時に群衆がイエス様に向かって叫んだ叫びの言葉が21章の9節のところに記録をされています。21章の9節、1ページ先になりますけれども、そこを読むとこんなふうな言葉が出てきます。9節ですね。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ、ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。ホサナっていうのは、主よ我らをお救いくださいっていう神様に向かって、呼びかける言葉です。ダビデの子っていうのは古の、本当に清らかな正しいイスラエルの全盛期の王様のダビデです。でそのダビデの子孫からやがてダビデのような、本当に清らかな、正しい王が現れるんだという言い伝えがありました。 イエス様はダビデの血筋ですから、イエス様にそういう期待をみんなかけているわけです。ダビデの子にホサナっていうのは、ダビデの子孫であるイエス様は私たちを救ってください。日本語に翻訳するとそういうことになります。イエス様が王様となって、ダビデのような王様となって自分たちを治めてくれるに違いない、そして神様の祝福がその上に置かれるようにと言いながら、群衆は、エルサレムに入っていったわけです。ですから、実はまあ私たちが今読んでいるところに、群衆に大変熱気があったと書いてあるわけじゃないんですけれども、しかし、そのいろんなことを、言葉の端々から聞こえてくることを、考えてみますと、イエス様のお弟子さんたち、あるいはイエス様の周りに従っている群衆たちというのは、実はみんなイエス様がエルサレムに行ったならば、多少の障害はあるだろうけれども、しかしこのイエス様が自分たちを治めてくれる本当に清らかな王になってくださるんだ、そういう気持ちで、道を歩んでいるわけです。ダビデの子として、この先エルサレムで即位式が行われる、そしてこのイエス様が本当に自分たちを神様のもとに正しく導いてくれる、そういう正しい政治的な指導者として立ってくださるんだという期待を持ってみんな従っているわけです。イエス様ご自身が弟子たちに向かって、エルサレムでは苦難が待ち受けているんだ、そして特に十二弟子に対しては、人の子が敵の手に落ちて、異邦人の手に渡されて十字架にかけられることになるんだとまではっきりおっしゃってるのに、弟子たちは、違う将来を思い描いていたというのがこの時の実際のありようです。で、これはどういうことを意味するのか。私たちは聞かされたこと、知らされたことよりも実際今自分たちが目にしていることや肌で触れて感じていることの方が確かだって、そう思ってしまうところがあるっていうことなんだろうって思うんですね。教会という群れがイエス様が共にいてくださるから決して滅びないんだ、でその言葉を聞くときが嬉しくてそうだそうだと思いますけれども、しかしそういうふうに聖書の中で言われていても、実際に日曜日に礼拝に来る人が増えるとうんと元気になるんですが、ちょっと減ってくるとですね、大丈夫だろうか、日本の教会はこのまま高齢化を迎えて、やがて滅びに向かっているんじゃないかなと大げさなことを言う人もいますけれども、しかし多少なりとも私たちはですね、そんなふうに思ったりしないわけでもないわけです。目に見えること、肌で感じることの方が確かなんじゃないだろうか。教会の群れっていうのは苦難を経験しながらでも終わりの日に向かって持ち運ばれていくんだって聖書の中に言われているのに、私たちは聞かされていることよりは目に見えていること、肌で触れて感じていることの方が確かじゃないかって思ってしまうようなところがやっぱり私たちの時代にもあるような気がします。お弟子さんたちも同じだったんですね。イエス様ご自身はエルサレムに向かっていったらこの先に苦しみを経験することになる、そして十字架の死が待ち受けているんだ、そう教えてくださいました。今から宰相や律法学者たちという敵の手に渡されることになる、そして十字架にかけられ殺されることになるんだ。でもイエス様はそこで終わりだとおっしゃらない、その後に3日目に復活するんだということもおっしゃいます。イエス様にとってはです、実はこの受難予告とよく言われますけど、受難予告の最後に語られるこの一言、3日目によみがえるというここのところに全ての希望を持って言葉を語っておられるんです。今からあなたたちは大変に、深刻な辛い経験をすることになる、しかしその辛い経験をくぐっていった先に復活の出来事があるんだから力を落としなさんなって、イエス様の受難予告というのは実は そこに、意図があります。イエス様が苦しみに遭うんだと言ってがっかりさせて絶望させるために受難予告とおっしゃってるんじゃないんですね。むしろ その苦しみは起こるに違いない、大変なことはあるに違いないけれど、それで終わりじゃない、その先があるんだということを弟子たちに繰り返し聞かせて覚えてもらうためにイエスもおっしゃっておられるわけです。イエス様はご自身の将来にも、そしてまたイエス様に従う弟子たちの将来にも、イエス様に従っていったら困難なことや苦しみがなくなるなんて、そんなことは受け合ったりしません。大変なことは確かに起こるに違いないけれども、それで終わりではないのだということを弟子たちに教えておられるわけです。苦しみや悲しみ、辛さというものをくぐっていった先に、なお命の喜びと希望がある。あなたそれを信じていいんだから、私の言葉を聞いて信じなさい、そういうふうにイエスもおっしゃいます。私たちはまあ今2000年ほど時間がその後過ぎてますけど、私たちが今生きている今の生活の中に、たとえ問題が、深刻な問題があって、苦しみや悩みや痛みがたくさんあるとしてもです、でもイエス様はそういう私たちにも伴ってくださっておっしゃるんです。あなたが今生きているその生活にはそれでも将来があるんだ、私を信じたらいいことずくめになるとはおっしゃいません、大変なことはあるに違いないけれども、でもその先に本当に清らかな喜びに満ちた生活があるんだ、あなたはその生活に招かれるために今生きてるんだとおっしゃるんです。でところが弟子たちはそういうイエス様の言葉を、まあ、聞き取れないわけですね。それはなんで聞き取れないかというと、自分たちがイエス様を王にするんだという自分たちのプランの方が、うんと、大きく思えているからです。自分たちの熱気でもってイエス様を王座に押し上げようとする。でそれは弟子たちだけじゃなくて群衆もそうなわけです。でゼベダイの2人の息子たち、ヤコブとヨハネとそのお母さんというのは、まあ、言ってみるとそういう群衆の代表みたいにしてイエス様の前にやってきているということになります。そしてイエス様はきっと王座に座ることになるから、その時私たちも力を尽くして応援しますから、どうか私たちをその左右に座るものとしてくださいって願っているわけです。イエス様はこういう言葉を聞いて、もちろんご自身が教えておられる受難予告はちっとも分かってないなって思われたに違いありません。そして、実際にじゃあエルサレムに行った時にイエス様がどういう形で人々の前に王として示されることになるのか、そのことをイエス様ご自身も考えながら返事をなさるんです。でそれが22節と23節の言葉です。22節からお読みします。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うとイエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。ここでイエス様がおっしゃっていることが何か、ヤコブとヨハネにはこの時さっぱり分かんなかったに違いないんですが、私たちは聖書の先を知っているので分かると思います。ここではイエス様が十字架のことを考えておっしゃっているわけです。よく知られている通りです。イエス様が処刑された時、あの十字架の両脇に、一本ずつ十字架が立てられました。ゴルゴタの丘の上に三本の十字架が立った。そしてイエス様は中央の十字架におかかりになり、左右に犯罪人がやっぱり死刑を宣告されて貼り付けにされた、そのことが知られています。でその三本の十字架が立てられた時に、真ん中のイエス様の十字架の頭のところには一枚の捨て札が打ち付けられたわけです。なんて書いてあったかというと、ユダヤ人の王って書いてあったんですね。これは、この福音書先読んでいきますと、マタイによる福音書にも出てきます。今開きませんけれども、皆さんもその承知しておられると思います。実はユダヤ人の王っていう捨て札が打ち付けられたところで初めて、この人は王なのだということが、 誰の目にも公表されるというふうになるわけです。イエス様がおっしゃっている、私が王になるときというのはそのことなんですね。ですから、その時右と左に誰が座るかって、それは右の十字架と左の十字架に貼り付けにされるその犯罪人がそこに、当てはまることになります。イエス様は、そんなふうに、思って返事をしてらっしゃるわけです。私の右と左に誰が貼り付けにされるかというのは私が決めることじゃないんだからって、そうおっしゃってます。でもちろんそういうそのイエス様が王として明らかになるなり方っていうのは、これは、ヤコブとヨハネのお母さんが思い描いた王としての即位式や戴冠式とは全然違う、似ても似つかない出来事です。しかしまさにイエス様はそういう仕方でユダヤ人の王として、つまり神様の民の王としての務めを果たしていかれるんです。どういうふうに務めを果たされるのかというと、神様の民の王として民の身代わりになってその命を落とされる。しかもそれは刑罰としての、処刑としての死を死なれる。それはどうしてかって、民全体の命を救うためです。王であるから王一人が身代わりになって死ぬので、この民の命を、救ってもらう。日本でもよくその、戦争で負けそうな時にですね、城主が私が切腹するから城内にいる兵隊たちみんなあの命を助けてやってほしいと嘆願をするなんてことがありますけれども、同じように神様のためイスラエルの王としてイエス様が十字架にかけられ、そして他の人間がみんな本当だったら処刑されなきゃいけない、その命の身代わりになって王として死んでくださる、そういう仕方でイエス様は十字架におかかりになるわけです。そしてその十字架の上にはユダヤ人の王っていう捨て札がついている。イエス様はご自身の王としての務めというのがそういうふうに果たされていくんだ、そう思い描きながら、ここで左右に座る者は誰かって考えておられるんです。ですから注意して聞くと、23節のところでイエス様の左右の席の話になっているときに、王座の右と左っておっしゃってません。こんなふうに23節でおっしゃるんです。イエスは言われた、確かにあなた方は私の杯を飲むことになる、しかし私の右と左に誰が座るか私の決めることではない、それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。私の父と左としか言わないんですね。どうしてかというと、イエス様が王様として指名されるのは、王座に座るということによってじゃないからです。王冠をいただくということによって王だということが示されるんじゃないからです。むしろ民の代表として、茨の冠をかぶせられ、そして、処刑台の上に立たされるという仕方で王であることがわかるので、王座ではないので、ここで私の右と左という言い方にとどめておられるわけです。でさて、イエス様はそんなふうにですね、ヤコブとヨハネに応じられたんだというふうにここに言われています。で話はここで終わらなかったんですね。この二人とのやり取りはここで終わりなんですが、この話を他の十人が聞きつけるわけです。で聞きつけた十人はどうなったかというと、二人のことでひどく腹が立ったと24節に言われています。24節こう書いてあります。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた。ここにもはっきりと十人の者はって書いてあるんですね。ですから腹を立てている人たちも、実はイエス様が十字架にかけられるんだということをはっきりと聞かされた十二弟子ということになります。12人とも十字架にかかるんだと聞かされているのに、ヤコブとヨハネに腹を立てた。つまり12人は12人ともイエス様がせっかく教えてくださった3回目の受難予告を言われた通りになるとは思ってなくて聞き流していたということになります。で大変これ興味深いと思うんですね。残りの10人も腹を立てたと言われているわけですから、その10人の中にはイスカリオテのユダもいたはずなんです。まもなくイエス様を裏切って十字架への手引きをしていく、そういうユダですけれども、ここではですそのユダ自身でさえ、実はイエス様が十字架にかかるということを深刻に受け取っていなかった ということがわかります。ユダはまさか自分がイエス様を十字架の上に貼り付けにするその突破口を開くような裏切りをする、そういうものになるとは思ってなかったんですね。結果的にはイスカリオテのユダというのはとっても悪い弟子だったというふうに後世に名前が不名誉な名前が残ってしまいましたけれども、しかしユダ自身はですね、自分がまさかそんなふうになると思わずにですね、ずっと一緒に旅をしてるんです。そして実はそういう点で他の弟子たちも同じなんです。イエス様がユダの手引きによって取り方に捕縛をされる、縄を打たれる、その時に他の弟子たちはどうなったかというと一目散に逃げ出してしまうんですね。一人でも二人でもその場に踏みとどまって、私もイエス様についてきたんだからここでイエス様と一緒に捕まろうなんて潔く捕まっちゃうお弟子さんはいないんです。いざとなるとみんな弟子たちはですね、自分の命が大事で我が身が、可愛いわけです。自分の身に危険が及ぶとですね、そのために自分を投げ出す準備はない。それでいて実は群衆たちの熱気の中で自分たちがイエス様を王様にするんだなんていうふうにですね、息巻いているわけです。そういう意味ではですね、弟子たちは非常に今肌身に触れていてイエス様が王様になるに違いないと期待はしてるんですが、その熱気っていうのは実は脆さをはらんでいるものだったと言わざるを得ないと思います。みんながイエス様こそ王様になんて言ってる間はみんな喜んでですね、イエス様王様にするんだ、私たちが頑張って支えるぞって言ってるわけですが、いざ、そういう熱く意気込んでいても、それ本当の思いだと思いますけど、しかしそうであったとしても、いざじゃあ今エルサレムにいる権力者が牙を向いて取り方を使わして抑え込もうとしたならば、たちまち逃げ散ってしまう。そういう意味では本当に育児のない情けないものでしかない、そういう面もあるわけです。で結局弟子たちが逃げ散ったところでどうなるかというと、イエス様はあっさりと敵の手に捕らえられ落ちてしまうということになります。イエス様はもちろんそういう弟子たちの情けなさを知っておられるんですね。だから、今からエルサレムに行って私は敵に捕らえられて敵の手に渡って、十字架にかけられ死ぬことになるんだと予想をおっしゃるわけです。イエス様は、あなたを王様にしますという弟子たちの言葉を真に受けないんですね。むしろ、そうは言ってくれているけれども、やがてみんな逃げ散ってしまうって分かってる。分かっていますけど、イエス様はだからといって弟子たちの発言を無責任だなんて怒らないんです。私を祭り上げるだけ祭り上げておいて最後の、ところになったらはしごを外すんでしょうなんて嫌味をイエスもおっしゃらないんです。むしろ弟子たちの情けなさ弱さをよく承知した上で、しかしそういう弟子たちがやがてはどういうふうになっていくのかということをここで教えてくださるんです。イエス様に従う弟子たちの群れ、教会の群れがどういう姿でこの地上に成り立っていくことになるのかということをこの時弟子たちに教えられるのです。それが25節から28節の言葉です。そこでイエスは一度呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者たちが民を支配し偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、神を知らない異邦人の間では支配者が民を支配し偉い人が権力を振るっている、そうイエスもおっしゃいます。これは別の言い方をすれば、この世では為政者というものは力ずくで人々を抑えて言うことを聞かせるものだということを言っています。神様を知らない人たちの間ではみんなお互いに自分の思いを押し通そうとする、自分の願い通り思った通り 自己実現をしていくことが本当に人生の意味あることなんだ、そう考えて力ずくで思い通りにいろいろな物事や事柄を押し通していこうと しがちだ。イエスもそうおっしゃるんです。しかしあなたたちの間ではそうであってはならない、教会の交わりっていうのはそういうふうにはなっていかないものなのだとここでおっしゃるんです。確かにイエス様にそう言われるとそうだろうなというふうに思うんです。私たちは自分の思いを押し通そうとするところで、よくですね交わりが壊れるということを経験させられるんです。自分のメンツが潰されたとか、あるいは自分が軽んじられたと言ってですね、承服できないと私たちはよくそんなふうに思って他の人たちに険しい顔を向けたりします。しかし実は私たちはですね、確かに自分が軽んじられるとか自分のメンツを潰されるって気持ちいいことじゃありません。人生の中で時々そういうことありますし、非常にそれはその時にはびっくりするし腹も立ちますけれども、しかしそういう時に実は私たちはどこに向かうようにするのか、相手に対してその憤りをぶつけた相手に謝らせたり相手を曲げさせたりするっていうふうに向かうのか、そうじゃなくて私たちはですね、十字架の上を見上げるように実は招かれているんだろうというふうに思います。十字架の上を見上げるとですね、実は私たちはお互い同士の間で、非常に憤っていることっていうのが、本当にですね、お互い同士の間で憤っているときにはもう大きいこと、許せないことって思うんですけど、十字架の上を見上げちゃうと本当に小さいことだっていうふうに思えてしまうんですね。今から少し高い山に登んなきゃいけないってうんと大変な、登ったら本当に高い山に登ったって思うかもしれないけれど、しかしその山に登って空を見上げると頭の上に星が瞬いてる、あんな高いところがあるんだって思えばですね、自分がこの地上で登っている山の高さなんていうのはたかが知れてるっていうふうに思わされます。私たちはイエス様の十字架によって罪を許されている。イエス様は弟子たちにそうおっしゃってるんです。あなた方のために王として私は今からエルサレムに行って十字架にかかるんだよってそうおっしゃってるんです。しかしその十字架にかかって、それで今弟子たちと一緒に暮らしている生活終わるけど、それで全て終わってしまうんじゃないんだ、そうじゃなくてあなた方はなおこの私を送ってくださった神様のもとで新しい生活に生きるようになるんだ、そうおっしゃってくださっている。イエス様はまさに十字架にかかるためにエルサレムに向かってるんだと弟子たちにおっしゃってるんです。で、弟子たちの方はイエス様がそういう方だということを受け入れようとしない。今エルサレムに向かってるのは十字架に向かってるんじゃなくて、自分たちがイエス様を大きなものにしようとしてる、王様に祭り上げようとしてる、そのために自分たちはここにいるんだと思っているので、イエス様のおっしゃってることがよく分かってないんですが、しかし本当にイエス様がおっしゃってることを了解して受け入れたならばです、実は自分たちが力ずくで相手を押し倒したり、あるいは本当にその力ずくで言うことを聞かせたりするのがどんなに愚かなことかということが分かるだろうと思います。人間同士の事柄になっていけばです、力ずくで押さえつけられた人は決してそれを忘れません。自分があんなひどいことされたというふうにですね、執念深く覚えて、今度は、チャンスがあったら頭をもたげて見返してやれってすぐ思います。そうすると結局交わりなんていうのは、ギスギスと壊れていってしまうんですね。私たちは地上の生活の中でそういう失敗というのを繰り返し繰り返し経験して、ああ失敗したなって思うことだって思い当たることはいくらでもあるんじゃないでしょうか。しかしそういうあなたたちは実はイエス様の十字架によって罪を許されて新しい命に生かされている、そして本当に神様に喜ばれる、神様に受け入れられている、その交わりを共に生きる兄弟姉妹としてここに集められて一緒に生きていく、終わりの日にはそういう姿になるんだから、今この地上でもそれをそういう姿で生きる練習をしてみようよって言って私たちは教会に集められている、 そんなところがあるわけです。今私たちがこの教会で一つの群れに集められてですね、みんなで礼拝を捧げ、そして交わりを持って生きているのは、実はここが終点でここが目的じゃないんです。私たちがこの地上の生活をすべて歩んで失敗もいっぱいするんですけれども、しかしその最後にこの地上の生活を終えたところに終点があって、そこには神様が私たちを受け入れて待っていてくださる。そしてあなた本当によく生きた、あなたはこの地上で生きたけど、今これからは永遠の命の中に私が迎えてあげるんだから、そしてここでみんなで一緒に生きていくんだから、あなたはそのことを知る者として今この地上でもそのことを少しでも表して生きていくように言われているわけです。イエス様はご自身が身代金として自分の命を捧げるために来たんだ、そうおっしゃってます。そのイエス様を見上げながら私たちは地上でです、少しでもイエス様に似たものにされていく、そのところに本当に私たちが、永遠の命、この地上で自分の命が本当にこれでいいんだというふうに言えるようになる秘密があるんだろうというふうに思います。自分が、自分の思いが実現するだろうか、あるいは自分が本当に大切に扱われ、周りから尊敬を受けて終わりまで生きられるだろうか、そういう尺度が人生の尺度である限り、私たちは決して満足しないし満たされないだろうと思います。周りの人たちがどんなに腫れ物に触るように大事に扱ってくれたとしても、それでも私たちはですね、不満を持ってしまうというのが、私たち自身の本当の姿だろうと思います。自分のために生きてしまうというのはですね、実は私たちの姿とすると、盗作した、本来生きるべき人生と違う生き方をしているんです。私たちは自分のために生きるように作られたんじゃないんです。そうじゃなくて、この地上の命をみんなで生きて、周りの人たちと本当に感謝して、周りの人たちを支えながら生きることを通して、神様の創造の御業を賛美するために私たちは命を与えられているんですね。ですから自分のために生きるんじゃなくて、兄弟姉妹のために生きる、そのように生きてこそ本当に実は私たちの命も生き生きとしたもの、これでよかったんだと言える、そういう人生になっていくんです。イエス様は弟子たちに、この世の権力者たちが自分の立場を振り回しがちだとおっしゃった後に、あなたたちはそうであってはならないのだと教えられました。で、実はこのイエス様の言葉っていうのはですね、弟子たちの心を打ったようです。これを聞かされたペトロはですね、随分後になってですけれども、自分の手紙の中でちょうどこの聞かされた通りの言葉を書いてるんですね。ペトロの手紙第1の5章3節を読みします。私の聖書だと新約聖書の434ページです。434ページ、ペトロの手紙第1、5章の3節です、ペトロこんなふうに書いてます。委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません。むしろ群れの模範になりなさい。自分に委ねられている人がいる場合に、その人に向かって権威を振り回すな、自分の方が上に立ってんだから従えって、そんな風に言いなさんなっていう風にペトロは言うんです。むしろ群れの模範になりなさいっていうのはどういうことかっていうと、群れの模範っていうのは我こそが模範だって自分を示したって模範にならないんです。私たちの群れの一番頭である大牧者であるイエス様を指し示すように、生活しなさい。私たちはイエス様によって救われて、イエス様から新しい命を与えて生きるときに、少しずつイエス様に似てくるようになる。そして実はイエス様と似てくるようになるからこそ私たちは救われるんです。私たちが自分の思い通りに生きてられるかって普段は思ってるわけです。で、そう思ってればどうしたって思い通りなんか生きられないんですから、幸せになんかなれない。でも イエス様はご自分の思いを実現するために生きておられたんじゃないんですね。自分が周りの人たちのために生きる、そしてそのことができているだろうかって思いながら、たとえ思いにならないことがあっても神様に祈ってですね、そしてどうかここを歩ませてください、終わりまでって言って十字架まで歩んでいかれるわけです。その最たるものがこの杯を私から取り除けてください、しかし私の思い通りではなく御心のままになさってください、神様の御心の通りにこの私を持ち運んでくださいっていうあのお祈りです。そのイエス様が私たちにとってですね、近いものになってくださる、だから私たちは力を与えられるんです。キリスト者が、神様から力を与えられるってなんか魔法の杖みたいにですね、力が与えられて思い通りにできるって、そういう力ではないはずなんですね。そうじゃなくて、私たちは本当に思うようにならない、もともとみんな自分中心に生きている険しさがありますから、人間同士が生きていくときには破れやですね、痛みってのはどうしても起こりますけれども、しかしそこで本当に平らに相手に使えようという姿勢をはっきりさせるときに、もちろんそこでは自分自身破れますが、イエス様がこの私と本当に一つに一緒にいてくださる、そのことを確かに自分の身の上に置いて感じることができる、そして自分はこれで相手を支えて生きているんだからこれでいいのだと力を与えられて、終わりまで歩んでいくことができるようになれるわけです。ヤコブやヨハネも他の10人の弟子たちもイエス様が晴れがましいところに向かっているんだと思って、自分たちもその晴れがましさのお商売に預かりたいというふうに思ってですね、右と左に座らせてほしいと願っていました。イエス様は、それはあなた方はとんだ思い違いをしているんだよと、私が向かっていくのは王座ではなくて十字架の上だとおっしゃった後に、この私のもとにいらっしゃいってそう招いてくださってるんです。あなたは委ねられている人に、あなたの家族や兄弟姉妹や隣人に対して力ずくで力を振り回すようであってはいけない、むしろあなたの頭であり救い主であるイエス様を模範として、あなたもその模範に習うように生活をしなさい、そのように教えられていることを覚えたいのです。私たちがもう一度キリストの体である、その生きたこの教会の枝としてここから歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは主イエスがこの私のために十字架にかかってくださり命を捨ててくださったのだと、そのことを知らされていても分かっているつもりでいても、ふとしたはずみにいつの間にかそのことを忘れてしまい、そして自分自身の名が大きくなることや自分自身が軽く扱われないこと、自分が本当に満足できることを願ってしまいがちであること思います。しかしそのように私たちが自分本位に自分中心に当たり前のように生きるときに、実はこの世界は人間同士がお互いに力を競い合い、そして交わりが破れ悲しみが増し加わる、そのような破れた世界であることを思わされます。私たち自身があなたがお作りになったこの世界を引き裂いて、さまざまな交わりを破壊し、そしてせっかく備えられている豊かな交わりを破壊して、そこに悲しみや痛みや憎悪や憤りを生み出してしまいがちな険しさを持っていることを思います。どうかこのような私たちを憐れんでください。あなたはその憐れみのゆえに大切な一人もこの地上に送ってくださり、エルサレムに向かわせゴルゴタの丘に十字架の上におつけになりました。その犠牲によって 私たちは身代わりとなっていただいて罪を許され、新しい命を与えられているのだと聖書から聞かされています。どうかイエス様によって許されたのであれば、イエス様に許されているにふさわしい生活を始めることができますように、そしてこの地上の生活を終えたときに、さまざまな過ちもありながら、しかしイエス様に従う者として終わりまで歩んだ、その良い忠実なしもべよというあなたの許しと、また祝福の言葉を耳にすることができますように、どうか導いてください。私たちの生活がそのようにあなたの許しによって満たされることを通して、どうかこの地上に人間の破れた交わりではない、本当に清らかな新しい交わり、新しい共同体が生み出されますように、どうぞ教会がそのあなたに結ばれている恵みを表す群れとして、実際に兄弟姉妹の交わりをここで共にしていくことができますように、導いてくださいますようお願いいたします。私たちは本当に弱いものですから、しばしばあなたの御言葉を忘れてしまいがちですが、どうかあなたの御言葉を聞き、またあなたの霊によって御言葉に私たちを固く結んでくださり、あなたの許しと新しい命のもとに置かれたものとしてふさわしい生活をもう一度歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。